大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。1年過ぎるの早いもんですね。もう12月になりましたですね。特に今年は大きな災害がいっぱいあって、あっという間の1年やったというような感じですね。3月の東日本大震災はまあもちろんですけれども、その後夏には台風、大きな台風も行きましたね。大雨もあったし、暑い日もありましたね。本当にこのところ天候はどうなってんのかなというふうに心配もしてますけれども、まあ、我々天候のことだけでなしに絶えず、いろんな災害に備えないかんということでこの番組をやっているんですけれども、今日またそんなお話をしていただこうと思いまして、神戸市社会福祉協議会の長谷部治さんに来ていただいています。で、長谷部さんと言いますと、今神戸市の社会福祉協議会で、お仕事してはるんですけど、もともと阪神淡路大震災の時から、ずっと長田に居つきまして、居ついたいといかんな長田におられてですね、福祉の方の、もともとは九州の学校の方に福祉の勉強しておられたんですけど、阪神淡路大震災が起きた時に実際にボランティアとして活動しようということで神戸やってきて、それからずっとですね、長田で社会福祉士の仕事をしておられました。で、今回は神戸市の社会福祉協議会の方に移られたんですけども、この東日本の大震災にもおよそ6ヶ月の間福島の方に行っていろいろ活動してはれ、そういう話も含めて今日は聞かせていただこうと思います。長谷部治さんです。こんにちは。
こんにちは。
久しぶりですね。
お久しぶりです。
今日はネクタイ締めて。
珍しいでしょ
長谷部さんは長田に乗るときネクタイ姿なんか見たことない。
いや、一応ね、年に2回はね締めてたんですよ。
それお正月。
いやいや、普段はお見合いの日と七五三の日って言ったんですけども、実際には理事会とか役員会の時だけが。
まあそんな時でもほんませんでもええねんけどね、まあ一応しとかないといけませんよね、他の人してますからね、
はい、いや、
ね、
やっぱね、年に2回ぐらいは結ばないと結べなくなるじゃないですか、
うん、忘れてしまう、
はい、一応ね結んでたんですけ ど今は、はい、頑張って毎日結んでおります。
いわゆる神戸市の社会福祉協議会というのは、いわゆる事務所というんですか、はい、場所は三宮でしたですね。
そうですね、磯上公園のそばに事務所構えて、はいはい、お仕事させていただいております。なるほど。
今日は今の仕事の話というよりも、はい、実際に福島の方で、はい、活動された話聞かせてもらおうと思って、来ていただいたんですけどね、うん、そもそもちょっと話はじめ紹介しました長谷部さんが、長田の方に来られたのが阪神淡路大震災がきっかけでしたよね。
そうですね、95年の1月17日の災害を、鹿児島で、知って、はい、で、できることが何かないかなということで、ボランティアで来て。
何月に来たんですか。春休みやったかな。
そうですね、2月の頭でしたね。
3年生4年生でしたね。
大学3年生の終わりです。3年生で
終わりにね、はい、でも次4年になるという時に来て、はい、それからほとんどもう長田に。
そうですね、はい、ほとんど4年生も一応大学戻ってはいるんですけど、はい、大学生って休み長いですし、4年生でしたので、かなりの期間を長田で過ごして、で翌年の社会福祉協議会の入社をして、で、それからずっと長田の、社会福祉協議会でボランティアセンターを担当という形で、長く勤めさせていただきました。
そうですね、その体験を生かして今回、福島の方に行かれたと。地震があって何日後ぐらいに向こう行かれたですか。
実は最初3月11日 の、揺れはもちろん気づかなかった、神戸にいたんでね、気づかなかったんですけれども、翌12日のお昼に東京で、会議が始まって、で、それに間に合うように行って、
その会議はどういう会議なんですか。
は
い、
これは災害ボランティア活動支援プロジェクト会議というのの臨時会議で、
全国的な組織。
そうです、中央共同募金会とか全国社会福祉協議会とか日本経団連とかが作ってる災害支援のボランティアセンターを、どうやって運営していくかとか、どうやって支援体制を作るかっていうのを、事務的な会議なんですけれども、そこに行って、で、12日の会議が終わって、現地の様子が全くわからない、やや電話がつながった時もあったんですけど、本当短い時間でしたし、全国から人を集めて、ボランティアセンターの上手伝いますよとか、お金のことはこういうふうに、安心してくれという話とか、そういうのをとりあえず伝えに行くと。 変な話向こうから言ってくるの待ってたんで、いつになるか分かんない。
そうですね、向こうもごった返しそうわけやからね、はいはいはい、
伝えに行くということで、うんうんうん、実は12日の夜に私は、うん、福島と宮城の、うん、に伝えに行く担当ということになって、
それは各場所によって何担当決めて、
そうなんです、
何人かで行くわけね、
はい、私2人組で、うん、福島宮城と行くつもりだったんですが、うんうん、福島を目指す道中で新潟にいる委員がまあ、東京の会議にはちょっと来れなかったんですけれども、福島に入れましたっていう情報が入って、うんうんうん、まあ、じゃあ、 まあ福島任せよということで通り過ぎて宮城に行って、で、まあ、12日の夜入って、まあ、実質は13日の未明から2日間、現地の様子を見させていただいたり、まあ、現地の、まあ、社会福祉協議会に、まあまあ、唯一、まあ、いろいろやったといえばやったんですけど、唯一まあこう、あ、これは役に立ったかもしれへんなと思ってるのは、最初1週間ってガソリンがなかったでしょ、
はいはい、そうですね、
で、まあ、ボランティア活動で現地に行ってもなかなか活動できないという状況が続いたわけなんですけれども、その状況は現地の社会福祉協議会や行政職員も一緒だったんですね。で、まあ、社協ってやっぱ分かりにくいけど民間組織なのでなかなか特例を受けることって難しいんですけれども、まあ、厚生労働省にお願いして社会福祉協議会の車を緊急車両の指定を取らせていただいて、緊急車両を取れると高速道路に上がることができたんですね。これたまたま東北道が生きていたからなんですけど、で、まあ、福島宮城県社協の車と仙台社協の車の緊急車両に指定してもらって高速道路に上がると、うん、高速道路上のガソリンスタンドは生きてるんですよ。
そうか、はいはい、
町場のガソリンスタンドも軒並み止まっていても自衛隊さんからレスキュー隊さんを運ぶための補給量なので生きてるんですね。
なるほどね。
みんなガソリンを入れるために高速
に行くことないけど、まあ、うんうんうんうん、
で実はそれがあって13日14日と、うん、実際の被災してるエリアの、うん、まあ、各市町村に、まあ、県の社会福祉協議会のメンバーとかが、まあ、現地に行くことができたと。まあ、それまではね、
うん、
ちょっと具体的な話出してはいけないんですけど、はいはい、プリウスの取り合いなんですね。
あ、そうかそうか、
プリウスなら行ってこい
よと。
そうなんですよ、
う
んうんうん、この車やったら行けるけど帰ってこられへんやろうとか、うん、でプリウスやったら多分行って帰ってこれるなみたいな話をやってる状況でしたね。